でもそうやっていろいろ取材していくうちに、多分私も実はラジオでドキュメンタリーを作っていたこともあるんですけども、ドキュメンタリーを撮る時でも最後にこういう着地点にしようっていうふうに大体こう決めて、そこに向かって取材をしていくことが多かったんですけど、ただその取材をしていくうちにどんどんどんどんその自分の考えとは違うことがいっぱい出てきて、最後にどうやって着地させるかっていうところが変わっていくことがあるんですね。監督はこの作品においてはいかがでしたか？最初に考えていた着地点と実際に完成した着地点とは全然変わらずに、ブレずにずっと来れたんでしょうか？
这个部分的话，其实就是从最大的转变，就是从胡师傅的个人纪录片，然后在我追索这些资料和拍摄的过程，后来大概到中后期，我的拍摄的主轴就变成电影声音了，以及应该说华语电影声音会变成我的主轴。那这个主轴我觉得很明确，而且我知道我的叙事形式或者是架构还是以胡师傅的职业生涯，他是他的，对我来讲，胡师傅是这部片子的一个外壳，但是我会希望透过胡师傅的故事，应该是某种穿针引线的线，能不能让整个华语电影的声音的各个面向能够透过这部片让观众知道。
軸はずっと最初はフーさん個人だったんですけども、後半になると中華映画の音響に変わりました。でもこの軸がずっとありまして、私はまあフーさんの職人のそういう生涯を語ることによって、皆さんがこう音声について見せることを一番大事にしていて、なのでフーさんのそういう仕事ぶりは変わとすれば、その身になるものがその音声の世界、中華映画における音声っていう風に見ていただければ嬉しいです。
所以虽然有一点不好意思，就是在我的设定里面，胡师傅可能就不会是本片的唯一主角。可是这件事我蛮早以前就确定，就是我能不能让一个人物纪录片，但是透过它是去放大或是辐射出的更大的东西，而不是就是因为之前我在拍的都比较是文学家的纪录片，就你要一直去思考人物纪录片还有什么不同的拍法。那这次我觉得胡师傅就像是真的就像是那个线吧，他可能就不会是大家想象中人物纪录片是专心在这个人身上的。
フーさんがこの映画の唯一の主役でなくなるのが本当に申し訳ないんですけども、でも最初に伝えていたことではありますし、フーさんを通じて見えるものが一番大事にしてきました。私が以前作ってきた作品っていうのは文学の作家さんのドキュメンタリーがほとんどで、人を撮るドキュメンタリーにはどういう表現がある、どういう語り方があるのかずっと考えてきましたので、今回はこういう形にしたと思います。
所以在选择素材上面，我就不会去拍胡师傅小时候啊，或者是他家庭，我就不会挖得太深，因为我觉得还是以他的职业生涯为主。然后当然也有观众看完觉得这样子胡师傅不就是不重要吗？或者是我这两个主轴并没有搭配得非常好，那我觉得这就是我之后可以继续努力的地方。
なので映像の素材としてはフーさんの例えば小さい頃の話だったり家族の話っていうプライベートの面はあんまりこう撮ってなくて、主に仕事を中心に取材してきました、まあ、見た観客の中でもフーさんの話の比重が少なくないとか趣旨がブレてないっていう疑問を持つ人もいるんですけども、そこは私がこれからもっと頑張らなきゃところだなと思います。
なるほど、そうですか。で、この映画を見て私が思ったのは、まず映像が、まあ、すごい監督のセンスを感じたんですね。まず私の胸にこう突き刺さったんですけども、映像面で何かこだわって撮ったっていうところはあるんでしょうか？
受到这样的称赞我还蛮意外的。那我觉得可能还是要提一下本片的监制，就是陈传兴老师。因为我开始拍片就是跟他一起工作，那之前我都是帮助他他自己当导演的电影我担任制片。他给我关于什么是纪录片这件事情，其实就有点像，我记得好像科波拉还是谁说过，电影其实没有分类型，只有好电影和坏电影的差别。那所以我也不会把纪录片当成他一定要用比较低画质的器材，或是比较就是当你呈现在观众面前的时候，好的声音和好的画质或者是好的影像，它其实还是一个整体。
これを言いますと、やっぱりもう一人のプロデューサーの陳さんの存在が大きいでしょうね。陳さんがこれまで何本かの仕事を一緒にやってきて、陳さんが監督をやる作品に私がプロデューサーやったり、そういう関係にはなるんですけれども、お互いが作品に対するこだわりも似ていて、でアメリカの監督スタネクブが映画にはジャンルがなくて、いい映画と悪い映画という2種類しかないという名言があるんですけども、私はそれに賛成して、ドキュメンタリーだから映像に手を抜けるかと言いますと違う気がしまして。
所以一开始跟他工作的时候，就算是纪录片，我们也希望能够以有电影感的影像去呈现它。所以我其实就比较不喜欢那种蹲点式的记录拍片方式。那个意思就是你导演和摄影师，或是你在那边被动的等待事件发生，其实是某种我觉得是蛮浪费钱的，就是因为你每次出班都还是会需要请人，都还是会需要花费。那我相信有一些题材可能必须真的要等待，但是我跟他工作以及我自己的观念，我觉得就像您刚刚说的，要有一个主轴，去明确的知道你现在要往哪个方向走，所以导演可以设计可以经营的。
陳さんと一緒に仕事をしていて、私たちのこだわりというのは、ドキュメンタリーでも劇映画のように映像に力を入れようということです。なので、ジャンルにもよりますけれども、ドキュメンタリーの中には受け身になって映像を撮り続けて状況を待つという撮り方もあるんですけれども、それが私があんまり好きではなくて、そういう撮り方はあるんですけども、自分はやらない、自分は映画監督として、先ほども言っていた着地を決めて、その方向性を決めて、それに向かうっていう、いろんなこう設計図を作るっていう方法を取ります。やっぱ受け身だけだと、ちょっとこう現実的な話なんですが、お金の無駄にもなるじゃないかと思います。
然后虽然本片就是一开始我没有什么钱，然后但是这个摄影师是我蛮好的朋友，那他就是虽然我们有目标，就是想要拍一个是长片，然后是希望能够以电影院规模的这样的长片，可是一开始因为没钱的关系，所以用的是非常低阶的器材，那虽然画质画素没有办法那么高，可是构图或者是拍法，也就是摄影机怎么运动的方式，是我们长久以来都有默契，而且都会事先讨论的。
私あまり予算がなくて、あんまりこういい機材を持ち込めないんですけれども、でも今回のカメラマンは撮影監督が自分の仲のいい友人ではいます。でその方とは結構相性がよくて、一緒にこう仕事をするやり取りもよくできているので、やっぱり機材がそこまで良くなくても 絵の構成だったりカメラワークだったりそこをちゃんとしようっていうのは最初していました。
但因为我整部片实际拍摄的时间是8个月，那这个摄影师他也会变换不同的器材，就是因为他自己也会添购，或者是他会跟我说，哎，我们其实有像后来 Panasonic 出了4K 的机器，我们都拿来试试看，所以其实这部片换了大概有4台。摄影机那么多，但是我们最后做调光的时候呢，就会把整个画面的颜色和就是尽量让它统一。
で今回の撮影期間は8ヶ月に及びました。その途中にやっぱカメラマンも自前のカメラを購入したりこう手に持つ機材が変わったりすることもあって、なので全部4種類のカメラも使いました。でも、まあ、カラーグレーティングの段階で同一にしたんですけども、まあ、途中にPanasonic の 4K の機材も出ましたので、それをこういろいろ試しにいじりましたね。
どうだったんですか。で、ちょっと監督ご自身のことをお聞きしたいんですけども、監督がこの映像制作に興味を持ったのは何か、例えばこの映画を見たからとか、この人に影響を受けたからとか、そういうきっかけがあったら教えていただけますか。
我在高中的时候参加戏剧社社团，就是 drama club， 然后就对舞台和表演产生兴趣。但是那时候就是小孩子在玩嘛，因为高中生。大学呢，我念了中文系，就是跟文学比较有关的。那我念的大学是新竹的清华大学，在学校的时候我也参加了戏剧社，那就开始跟因为学长姐就接触到了更多关于舞台的著作。那也是在大学的时候我认识了陈禅行老师，他当时是在外国语文系开课，然后从大一到大四我都会去修他的电影课。
高校の時は演劇部でした。その時から舞台や芝居にいろいろ興味を持ちましたが、やっぱり部活感覚でやっていました。そして大学は国文学科で文学の勉強が多かったんです。その時は新築にある清華製菓大学でした。で、その時も大学の演劇部に入りました。その時に先輩の方からいろいろ本格的な演劇の知識などを教わりました。当時陳さんに出会いました。で、陳さんは外国語学科に映画の授業をやってるんですけれども、その時は自分は国文学科なんですが映画の授業を毎週聞きに行きました。
虽然就是应该是从陈传兴老师那时候才开始你对电影有一些理解，要不然之前我也是一般观众，就是去电影院看自己喜欢看的电影而已。那大学毕业以后我到英国念了一个硕士，我念的是舞台剧的剧本写作，所以其实我还是对舞台对 drama 的东西比较有兴趣。那时候在学校其实也会教电影剧本，但是就讲的篇幅很少，我们还是以舞台剧为主。
陳先生の授業を経て少しだけ映画に対する知識が増えました、まあ、それまでは本当に一般人で映画館に娯楽映画を見に行って楽しかったみたいな感覚だったんですけども、ちょっとだけ映画の知識が増えました。で、大学を卒業して私はイギリスの大学院に進学して、その時は舞台の脚本についての論文を書きました。もちろん映画脚本の授業もありましたが、その学校の中では、まあ、少なくて主に舞台の方をやりましたね。
然后从英国回来了台湾以后呢，我就开始找跟编剧相关的工作。但是在台湾编剧的地位或者是薪资或者是就是各方面都有点难生活。那所以我更不可能去写舞台剧剧本，所以我什么都写哦。那时候电视剧本，卡通剧本我也写，然后动画，然后电影，就是因为你要生活，所以什么都写。
そうですね。イギリスから帰ってきて、台湾でいろんな脚本家の仕事を探し回りました。でもやっぱり一番やりたかったのが舞台の方なんですけども、それだけで生活できないので、まあ、台湾はその脚本家のこうギャラにしてもこの社会的な地位にしてもあんまり良くない方ではありまして、なのでその脚本家の仕事も本当に何でも受けました。でテレビだったりアニメだったりで映画の脚本もやりましたね。
后来我找到一个工作，是在蔡岳勋导演的爸爸，也就是蔡阳明导演的公司当编剧。那也是从那个时候开始，我开始接触到了影视产业，其实其他的面向，比如说公司也会有艺人经纪，然后以及拍片，因为蔡岳勋导演当时正在筹备痞子英雄的电视版，所以我也会多多少少的参与到他们如何制作这个影片的过程。我觉得一直是到那个时候，我才对编剧以外的影视的工作有了一层另外的了解。
でその時期に蔡岳勋監督のお父さんの会社に就職することになりました。脚本家以外の制作の世界はその時に知りました。やっぱり会社は制作以外にこのタレントのマネジメントもやったり、その配給もやったり、それ何でもやる会社なので、当時はブランク&ホワイトのテレビ版の制作をやり始めた時期でもありまして、いろんな分野の知識を学びました。
后来是2009年，也就是陈传兴老师要开始做一系列的文学家纪录片，然后他就找我跟他一起工作。然后我那时候对纪录片其实是完全没有概念的，然后我对现场拍摄也不了解，但是我觉得是一个机会让你去了解。所以其实那时候进去开始做这个系列纪录片的时候，是什么都要做。
で2009年の時に陳先生が台湾文学の作家シリーズのドキュメンタリーというプロジェクトを持ち上げましたので、私に声をかけてくれました。あの時私本当にドキュメンタリーについて何も知らなくて、で撮影現場のことも本当にわからないド素人だったんですけれども、現場に入ってみて何でもやる役でした。
我觉得也是从那个时候开始，你才真正的进去了电影制作这件事。就是你就是我就更加理解电影真的没有办法是一个人完成，因为你要学习怎么跟工作人员沟通，你要怎么跟导演沟通，跟投资方沟通，然后以及你的技术。然后我就很感谢当时有这样的机会能够什么都做，甚至到后面的发行端我们都有参与。所以你几乎是把电影的生成从前面到后面都多多少少的理解到了，虽然它是比较小规模的纪录片，也我觉得也是这些经验让我后来能够自己导演，甚至到胡师傅的片子的时候我能够自己做那么多事，也是因为从那个经验来的。
本当に大変だったんですけども、勉強できるチャンスだと思って思い切りやりました。でその時は初めて映画制作とはこんなものだったんだと知れるチャンスではありました。やっぱり映画の現場ではとっても一人じゃできない、スタッフさんと話し合って、で監督と話し合って、出資者とも話し合って、で配給会社とも話しなければならないという、本当にいろんな人が関わってくる、まあ、産業だなと思いまして、でも本当に映画の最初から最後まで、まあ、制作だけではない配給まで関わることができて、ちょっと映画の全体像が見れたのが、その仕事をやってよかったなと思ったことですね。
そうですか。でも監督がいろんな経験をされて、自分ではこういうテーマを取りたいなっていうのはいくつも多分浮かんだと思うんですけども、やっぱりそのドキュメンタリーという手法を用いて作品を作ることでスタートされたのは、陳先生の声掛けによる作家のドキュメンタリーがきっかけだと思うんですけども、今回の音響効果のもドキュメンタリーという手法で撮られて、監督の中ではその劇映画で撮るというお考えっていうのは今後も含めてあるのかないのか教えていただけますか？
很想啊，但是我觉得那个是我还不熟悉 的领域，因为它多了，就纪录片它有趣是因为有真实的人在那边，那个创作的过程其实是你跟这个被摄者之间关系是什么样，然后你们的互动，然后你去捕捉到了这些东西之后，你要怎么组织把它变成一部电影。但剧情片其实全部都是你 create 出来的，而且它中间还有跟演员沟通的这个过程，那我还没有尝试过这一块，但是很想有机会可以试试看。
やってみたいですね。でも劇映画には私まだまだ勉強不足で、ドキュメンタリーの面白さっていうのは実在人物がいて、で撮る側との関係性、そしてそのやり取りの中から一つの物語が作られるっていうところが面白いんですけれども、でも劇映画は完全なる架空の世界じゃないですか。なのでその架空の世界をどう組み合わせるか、そして監督としてまたその実在人物ではなくて俳優とキャラクターを一から作らなければならないということも私本当に未経験ではありますので、今後やっぱ経験を積んでいつかやれたらいいなというふうに考えています。
そうですか。
但是我觉得剧情片它的门槛真的比较高，这个门槛包括了资金，因为纪录片像我这部片真的花非常非常少的钱，可是我觉得剧情片能不能这样子做，当然我们看到全世界有很多成功的案例，但是它就必须要有一组很扎实的团队，而且你要找到很棒的演员，以及要有一个很扎实的剧本。那我觉得也可能是还没准备好，但是我觉得还不急，就是当有一天我觉得要拍剧情片的时候，应该是再多更多一点准备的状态。
そして劇映画のハードルが高いじゃないですか。予算もある程度ないとできないですし、今回のドキュメンタリーは本当に少ない予算でできているものなので、劇映画だったらできないじゃないかなと思います。もちろん世界中にもいろんなこう少ない予算でできた成功例の劇映画もあるもあります、あると思いますが、でもそこにはかなり少れているスタッフさん、脚本、そして俳優がいなければならないという、ね、そういう、要素が、成功要素があるんですけれども、私はまだそういう準備ができてない部分もありますし、そしてまだ急がなくていいのかなという気持ちも正直あります。
そうですよね。まだ監督お若いから、まだまだこれから将来は長いと思います。頑張ってくださいね。最後に次に撮りたいと思っているテーマがあったら、もし差し支えなかったら教えていただけますか？
其实还没有，因为现在片子还在上映，然后采访也很多，然后我明天要去新加坡有一个影展，对对对，那就是类似像这样子的活动都还在进行。那这个月在桃园也有一个纪录片比赛，那我跟胡师傅还要去颁奖典礼，就是我觉得还没有非常明确对接下来的计划，但是我不知道先讲好不好，因为我最近有一个比较有兴趣的题材，就是因为这次跟发行公司合作，所以其实我看到了很多我本来我也不知道，原来在 电影完成之后还有那么多事要做，比如说戏院端，比如说DVD 的制作，然后还有影展的报名，就是这种种种种，原来在电影完成之后，在这个大的产业里面，它到底是怎么运作的？我最近对这个兴趣，这个题目还蛮有兴趣的。
正直まだ新しいプロジェクトができてないんですけれども、最近映画も公開したばかりですし、明日からシンガポールの映画祭にも参加しに行きますし、あと今月にモモソノにドキュメンタリーの授賞式がありまして、陳先生と一緒に参加することになってるんですけれども、はい、そうですね。映画の公開にまだ忙しい時期ではあります。なので新しい企画ができてないんですけども、でも最近ちょっと興味を持っているのが、やっぱり今回の映画公開にあたって配給会社の人たちを見て、やっぱり映画が完成作品ができたらまだこんなにやることがいっぱいあるんだなっていうことに興味を持ってますね。やっぱりその劇場のブッキングだったり DVD などの版権の話だったり、その映画祭の応募だったり、公開だけではなく公開以外にもこんなにやることがいっぱいあって、そこに興味をすごい持ってるんです今。
但是啊，如果现在又要开始拍一个纪录片，哦，可能这整个过程又要再来一次，找钱啊，组团队啊，然后可能三年又要过去了。所以呢，其实现在最想的就是今年跑完宣传，参加完影展之后，到日本去度个假。
でもまたドキュメンタリーを撮ったら、やっぱお金を探しに行って、スタッフ探しに行って、またいろいろ調べて3年間を増やすのがちょっと大変だなと思って、なので映画の公開がそうですね、映画祭も含めて一段落するとしばらく日本に旅に出たいと思ってます。
お待ちしてます。ありがとうございました。長い時間、はい、谢谢。
谢谢。